2017年4月2日日曜日、神戸市内某所で収録しております。昨日ですね、
ほう、
是枝監督っぽい人にこうすれ違いがあったんですけど。
嘘、どこで？
どこですか？
あの、神戸市灘区の住宅街の中で。
ということは家の近所ってことですか？
家の、まあ、近所ですね。
家
から前最寄り駅に向かう途中で、めっちゃ庶民的な折りたたみ自転車に乗ってたんですけど、
でも折りたたみっていうのはちょっと
めっちゃ庶民的やったんで、多分是枝監督じゃないんですけどね。
ああ、じゃあ違う。
何
や、何すね。シネマークティフのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何ですか、あのオープニングと。
いやでもほんまに似てて、
でもね、
いやほんまにあーってなりますよ。
話の流れ上ね、
はい、
話の流れ上、折りたたみ自転車っていうのは、すごいリアリティがあるんですよ。
あ、リアリティあるんですか？
なぜなら、
はい、
ひょっとしたらロケ班中なのっていう可能性もあるじゃないですか。
なるほど。
だから、折りたたみ自転車って言われた時点で僕は、これマジかと思ったんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんじゃん。
ただね、ほんま、住民しか通らないような道やったんで、
はい。
ね、あ、でも、団地好きですもんね。
まあ、好きというか、まあ好きというか作品には
ね
ちょいちょい登場しますけど。
どうかな、
是枝監督やったのかあれ。いやでもほんまに顔似てたんですよ。
でも一人やったんですよね。
一人でした。
ですよね。
でも探してた可能性もありますよね。
可能性はゼロではないけど、
キョロキョロはしてましたね。
一人っていうのがね、
一人っていうのはね、
ロケハンするにしても一人ではせえへんような気はするんですよね。やっぱりね、
芸能人とか見たことあります？なんか
ありますよ。
誰ですか？
誰、結構ありますよ。
あ、舞台挨拶とかですか？
あ、じゃなくて、じゃなくて、
普段通りがかりで、
通りが、うん、そうです
よ。思いますか？
あのハウンドドッグの大友康平さんとかね。
どこで見たんですか？
神戸で。
もちろん神戸で、
ちょうど東京ハンズの近所らへん、
あ、
まあライブとかひょっとしたらあったのかなって、まあまあ何年も前ですよね。でフラットハンズでも行こうかしらと思って歩いてはったのかどうか分かりませんけど、まああとは三浦和。
あ、
僕もあります。
なんでみんなそんな見たことない
。あの三浦和は神戸好きなんですよね。
あ、神戸好きというか、まあ神戸にいたんでね、チーム
の
ヴィッセルに在籍してたんで、そういうのでまあ見かけたっていうのはありますよね。
うん、
あと誰やろな、まあ、今急に言われたからなかなか思い出さないですけど、結構ありますよ。でも、
私モデルの竹地志保さんって見たことあります。わかりますか？
あ、それってあのあれじゃない、カジカジとかに出てる人じゃない
？何やろ、何の雑誌かわからない。
結構関西系の人やね。
そうそうそう、関西の人で、
関西系の人。竹地志保、
竹内志保さんで目が大きくて、
いやいやいや、それはね、南北口で説明されても難しいでしょ。それは
大概モデルってね、もう目でかいし、
めっちゃ可愛かったですね。
いや、まあモデルやからね、それは。
阪急三宮駅で見ました。
ああ、そうですか。へえ、今ちょっと画像を検索して出してるんですが、この人ですか？
あ、そうですそうです、この人。この人は、うん、可愛かった。
可愛いですか？
なんでそんなあなたたちがジャッ
ジするの？可愛いんじゃないですか？
可愛いんですかね、
う
ん、
これは可愛いでしょ。
まあ 目大きいですよね、
うん、
でもよう分かりましたね。
なんか何の雑誌やったっけ、私がよく読んでた雑誌に載ってたんですよね、よく。
へえ。
でなんか見たことあると思って、
お
あああってなりました。
へえ。
あとあの人、あのニュースのユーのアナウンサー一回見たこと。
ニュース
ジャニーズかも。
ジャニーズのニュースかも。
ニュース番組。
ヘゴマスかもだ、ちゃう。
全然でも思い出せんくって、誰やったっかになったなって、電車で見て。で、なんか持ってる資料みたいなのにテレビ朝日かなんか書いてあったんですよ。
へ
ー。で、あ、アナウンサー、あ、あの人やってなって、
うん、
それまで全然、顔見てもニュース番組の人 とか、なんか見たことあるけど誰やったっけって思って、え、就活の時の面接官かなとか。
いや、そんなん覚えてんの？
いや、その、就活の時期やった
んで。ああ、なるほどね。キンキンやったね。
うんうん、そうそうそうそう。で、誰やったかなって思って、それ見たら、うんうん、あ、なるほどって思って。
おお。
名前何やったかな忘れましたけど、
ね、まあ名前を忘れてる以上はね、これ以上話の膨らましようもないという。え、まあ、こっちないんですか。
僕はあのデヴィ夫人に会った
ことです。どこで。
それ一番面白いや。
新神戸で。
どういう状況で。
ね、修学旅行の解散の場所が新神戸駅だったんです
よ。おお、はいはい、
で僕たちめっちゃ叱られて、まああの修学旅行先でまあいろいろあったんですけど、それはちょっと割愛するんですけど、でめっちゃちょっとまあ低いテンションでこうまあバスケット部の部員たちとちょっとまあミーティングみたいな感じをしてた時に、デヴィ夫人がスタスタスタって歩いてて、あ、夫人やって
言って。お一人ですか。
ね、付き人っていうか、マネージャー、マネージャーが横にいたんですけど、
あの、よう喧嘩するマネージャーですよね。
喧嘩する、あ、有名なんですか。
めちゃ有名
です。あ、そうなんですか。デヴィ夫人はもう両手に花を抱えて、
へ
ぇ、もうデヴィ夫人でしたね。
まあそうでしょうね。デヴィ夫人はさすがに見間違わへんですよね。
でね、あの、改札もね、自分で切符通さないですよ。
マネージャーさんが
通る。マネージャーが通して、
その後を通るみたいなってこと。
そうそう。
入ったのを見計らって。
マネージャーがちょっとだけ、あの、改札に入る瞬間に先回りして、
すごい。
デヴィ夫人の切符をこう通しつつ、自分の切符も通して、
二人を通
して。二人でこう、それの、こう、神業具合で、そのスムーズさに、ちょっと笑ってしまったんですけど。
そっか。あ、新幹線ってことかな。
そうですね。
新神戸だから。
そうですね。
いや、デヴィ夫人はちょっとテンション上がりましたね。
それは結構いいですね。なかなか忘れない。
忘れられないですね。
ですよね。はい、まあ、そんなね、有名人に会った話からスタートしてますけど、
はい、
前回も収録の時にお話をしましたけど、はい、あゆみさんがイラストをで参加した、ジョンとポールさんのライブ。
はい。はい、
行かれたんですよね。
はい、行ってきました。
マンスリーシネマトークを欠席してね。まあその話、せっかくあのこうライブありますよという話がね、したんで、どんなライブやったかちょっと軽くお話ししてもらえますか。
はい、京都の成功者さんっていうすごい素敵な本屋さんがあるんですけど、
はい、
まあ、会場がそこで、
うん、
で、新しい CD、 私がイラスト描かせていただいた、
うん、
あのグロッキーっていうアルバム の、 そのリリースの記念というか、
うん、
それのライブだったんですけど、
はい、
まあ、本屋さんでちょっとクローズした後に、
クローズしてるんですね。
はい、やるという感じだったんですけど、まあ、すごいこじんまりした感じで、そんなに大きくない本屋さんなので、すごい近くで聞けてよかったなっていうのと、あと最近ご結婚されたんですね、ジョンとポールさん。
ああ、そうなんですか。うん、
で、奥さんもあのベースやられてるんですけど、前半はジョンポさんが弾き語りで一人でやられて、後半は、そうそう、奥さんが入って、
ギターとベースで、
はい、とあとリズムボックスみたいなんでやってはって、めちゃくちゃ良かったです。声がいいんですよね。
まあね、まあ、声は僕らもね、
うん、
あの帰り道のテーマソングでよく聞いてますが、
あの歌と喋ってる時の声が全然違うんですけど、うん、どっちもいいんですよ。
喋ってる時はどんな感じなんですか。
もうちょっと低い感じなんですよね。もうめちゃくちゃいい声で、ああ、いい声やなって思いました。
歌声はちょっと高くなる、は
い、そうですね。
お、
素敵でしたね。もう本当に素敵でした。
へえ、
はい、
お客さんどれぐらい来てあったんですか。
何人ぐらいなんだろう、20ぐらいかな。
お、うん、もういっぱいぐらいの感じですか。
20人ぐらい。でも、いや、店員が30ぐらいだったんで満席とかではないです、うん、ちょっと雨も降ってたんでね。
あ、うん、あ、そうね、あの日雨降ってましたね。神戸も降ってましたもんね、
う
ん、
あ、そうですか、うんうん、めちゃくちゃ降ってましたね。
お、
私雨女なんで私のせいだろうなとか思いながら。
あ、そうです。でもいない神戸も降ってたんで ね、
そうですね。
まあ、一概にとは言えないというところですけど、
はい、ってな感じですかね。
ご挨拶とかはされたんですか。
あ、しました、しました、もちろん。はい、
初めてお会いした。
そうなんですよ。私は顔知ってたのに突然話しかけたから、あ、顔知らなかったからみたいなこと言われて、あ、そっかってなりました。
ああ、なるほどね。
はい、まあ、たくさんお話しさせていただいて。
あ、そうですか。
はい、
あ、よかったですね、
うん、楽しかったです、
はい、で、もう一つ前回、無垢の祈りを語る会というのがありますよと いうお話をさせていただいたかと思うんですけど、はい、それに私も参加をしてまいりました、
うん、
定員が8名で、うん、定員ぴったりプラス主催のリカさんと、はい、まあ、ゲストという名目で私ペップがまあ参加したということで
ゲスト枠ですね、いいですね、
すごいな、
まあ、我々マンスリーシネマトークを月1回やっておりますが、
はい、
別の方がやられてるそういうトークの場に参加するっていうことはまあそんなにないじゃないですか、
確かに、
うん、なのでそういう意味でもまあ参加させていただけてまずありがたかったなというのがあるのと、うんうん、あとまあ作品が作品なので、はい、もちろんあの3の方もいれば日の方もいてというようなお話の中で好きな人ばっかりじゃなくてということでね、
うん、
そうですね、
飾る会だから好きな人ばっかり集まってるのかと思ったんですけど、
う
ん、
あの賛否はもう一切問わないという、あ、まあ、それもマンスリーシネマトークと同じスタイルではあるんですけど、うん、ただ一つの作品に対して、まあ、1時間半とかぐらい、うん、あの時間を詰めてお話しするっていう、ね、まあ、一応場所は2時間借りてたんですけど、はい、まあ、もろもろスタートしてまだ大体1時間半から45分ぐらいは話したかなっていう感じなんですけど、
うん、
それだけこう詰めて話することもね、はい、なかなかないじゃないですか、
うん、
だからそういう意味でも貴重やし、やっぱり8人の方プラス我々2人がいたというだけでやっぱり10人がいて 20個の目がついてるわけですから、
うん、
まあ、それぞれ見てるところも違ったりとか、うん、そういうね、いろんな発見があったりとかして非常に面白かったですね、
うん、
でその後実は、リカさんをゲストにお招きしてペップの縁を収録をいたしました、
はい、
こちらもおそらくこの配信の前ぐらいには配信されてるかと思いますんで、またあの、はい、お聞きいただけたらなと思うんですが、
はい
はい、
楽しみですね、
はい、語る会自体は実は4月にも東京でございまして、うん、これまたあのお題というか作品は無垢の祈りなんですが、なんと次回はですね、はい、原作の平山夢明さんと監督の亀徹監督も同席される、
あ、シネマクティフのツイッターでリツイートされてましたよね、
そうです、はい、
すごいですね、
で、うん、すごい、あの関西に住んでると平山夢明さんピンとこない方も多いかもしれないんですが、
うん、
実は関東の方ではですね、まあ、よくテレビに出てらっしゃることもございまして、うん、まあ、お茶の間でも十分名前が通ってる方なんですよね、
うん、
だからそういう意味でも今回は先着順ではなく、こう意気込みとあと何らかの、
すげー、
作品に対しての何らかのこうね、字数が多分決まってたと思うんですけど、
あ、なんか出すんですか、
それを出した上で、厳選して、
わあ、すごい、
選ぶという形でやられると、
へ
え、はい、まあ8人ですからね、
あ、
狭きもんなので、
そんなに応募殺到してるんですか、
いや、どうでしょうね、まあそのあたりの詳しい話はもちろんあの伺えてはないんですが、もう締め切りは終わってるんで、うん、まあ、この配信がある頃にはあとはもう開催を待つのみということになってると思うんですが、うん、まあご参加が決定されてる方がもしこのポッドキャストを聞いてらしたらですね、
うん、
まあなかなかやっぱり原作者と監督が同席する会なんて、
う
ん、なかなかないと思うんで、うん、
恐れ多いですよね、緊張しませんなんか
ね、そういうので
賛否を問わない
ヒーとか言えなさそう、監督を前に、
うん、でもね、やっぱりそういう意見の方が逆に聞きたいらしいです、監督とかにすれば、
作家らし
いね、うん、そうそうそう、うん、やっぱり絶賛していただけるのはありがたいんですけど、
ヒー、うん、
はなんでヒーなんかっていうところはやっぱり気になるっていうお話で、あの選ばれた方は、まあ、楽しんで、ぜひその緊張感もあると思いますが、
うん、
楽しんでいただけたらなというふうに思います、まあ、 あの有料のイベントなので、まあ、そういう内容に関してはね、うん、我々は、まあ、あのその場にいないと知ることはないと思いますけども、
はい、
まあ、今後も語る会自体はいろんな作品でやられると思います、うん、なので、まあ、監督とか原作者が立ち会うということは、まあまあ、あんまり今後はないかもしれませんけども、
うん、
まあ、多分リカさんの近世に触れた作品であれば今後も語る会は継続してやられると思うんで、
うん、
そちらの方もまたチェックしていただけたらなと思っております、
はい、
それでは、いつも通り4月の2日から本日ですね、次の収録が4月の30日で4週間ございます。この間に公開予定の映画で、我々シネマクティブメンバーの期待作、それでは発表していただきたいと思います。じゃあまこちんお願いします。
はい、僕が注目している作品はタレンタイム優しい歌という作品です。
はい、
はい、
これ実は2009年の作品なんですけど、
うん、
マレーシア映画で、
はい、
女性監督のヤスミン・アフマド監督
が、制作した作品になります、
はい、
ただこの方ですねもう51歳でお亡くなりになってまして。
あ、そうなんですか。
遺作、こうそうなんですよ。タレンタイムが遺作になるということです。初めての劇場公開ということで、今年、ロードショーになります。
はい、
まあ、ストーリーはですねタレンタイムっていう、学内の音楽コンクール、
音楽コンクールの名前が、音楽
コンクールの名前がタレンタイムっていうんですけども、うん、それを目指す、まあ、生徒たちの、まあ、青春映画になっています。
青春映画ですか。
青春映画みたいですね。で、まあ、マレーシアと言いますと多民族国家なんですよね、
うん
まあ、イギリスの植民地であった時代もありますし、
うんうん
まあ、中国系の人とかインド系の人とか、
うん
まあ、民族が、まあ、混在している世界だと、
はい、
いうことなんですけれども、
はい
まあ、あのホームページの受け売りなんですけれども、
うん
まあ、その混在した世界をそのまま肯定し、民族や宗教の壁を軽やかに超えるヤスミン・アフマドのビジョンというか、
お
なんか作風が、まあ、
いいですね、
いいということを、うんうんまあ、言ってました。
ホームページがね、
ホームページが言ってました,
言ってましたと、
はい、でキャッチコピーにね、うん、伝説の映画っていうね、デガデガとこう書いてあるんですけど、
うんうん、
やっぱ伝説っていう言葉に弱いですよね。
あ、そうなんか、
うん、やっぱり
伝説って言われたら見なあかん、
見なあかんってなりますね。
へ
え、
伝説っていう言葉の威力って半端ないですね。
へ
え。僕だけですか。
なんか
どうですか、
マイケル・ジャクソン的なって。
ああ、伝説、
はい、
あ、
なんか最近だとあのクーリンチェ少年殺人事件っていう、
はいはい、
うん、映画も伝説のホニャララっていうキャッチコピーがついてあったんですけど、
クーリンチェも楽しみですけど、ね、
うん、なんかこうね、そこまで言われるとちょっとね、うん、映画ファンとしてはこう見逃せへんなみたいな気持ちにな
ってきます、ね、オンタイムじゃないから余計伝説って言われるんですかね。
そうですね。で、あのクーリンチェのエドワード・ヤン監督も、うんまあ、若くして亡くなってるっていうところ
で、
まあ、伝説っていうね、うん、言葉がこう使用されると思うんですけど、うんうん、っていうところで、はい、タレンタイムどんな映画なんかなと、
うん、音楽って私もなんかの雑誌で見て楽しみだなと思いましたね、
う
ん、タイム、うん、見てみたいなと思って。
評判はすごくいいですよね、やっぱり。
いいですよね。
あ、そうなんですか、
うんうんうん、
でマレーシア映画ってなかなか見ないんで。
マレーシアって何がありますかね、あんま思いつかない。
見たことないかも、
うんう
ん、あんまり意識してマレーシア映画と意識して見ることはないから、うんうんうん、
ね、
まあ、ほぼ見てないに近いんじゃないですかね、
う
ん、なんかひょっとしたら一本二本あるかもわからないですけど、うん、まあ、パッと言って思いつかないんで、
うんうん、
楽しみですね、
うん、ところで注目しております、
は
い、
なるほど。
シネマート心斎橋さんでは4月の15日から公開します、
はい、
もうすぐです
ね、
で京都シネマと、
はい、
神戸アートビレッジセンターは近日公開と、
は
い、なるほどな表記にな
ってます、まあ、一応上映はされますよということですね。
はい、
はい、じゃあ、あゆみさんお願いします。
はい、私が楽しみにしてる作品は、
うん、
美女と野獣です。
おお、
もうこれはガンガン宣伝してますしね。
まあそうですね、
皆さん楽しみだと思いますけど、
はい、ビッグタイトルですね。
ものすごい楽しみで、
うん、
ディズニー実写化なんですけど、あのアニメの美女と野獣は私、はい、ディズニーのアニメーション作品、そのピクサーを除いた何セル画のアニメというか、
はい、
あの 2D のアニメ、
うん、
の中では一番美女と野獣が好きなんですよ、
うん、
なので実写化って最初聞いた時にめちゃくちゃもう何年も前から楽しみにしてて、
うんうん、
でしかもキャストも豪華だということですね、
うんうんうんうん、
エマ・ワトソンがベルで、
はい、
ということで、
はい、
でユアン・マクレーガーがあのろうそくのルミエールをやったりとか、
うん、
ユアン・マクレーガーも、ね、うんうん、ムーラン・ルージュとかでミュージカルやってますし、
はい、
楽しみではありますよね、
うん、
で音楽がアラン・メンケンっていう、 もうディズニーの音楽の天才の方が手掛けてるんですけど、
うんうん、
この人がアニメと同じ音楽プラス新曲も足して、
あ、新曲も、
うん、
へー
っていうので、うわもうめっちゃ楽しみって思って、
お
もう超楽しみですね。
まあね、好きな要素しかないと言っても、
あ、もうそうなんですよ、ね、ミュージカル大好きだし、
そ
う、 F も良さそうだし、
ね、M はもちろんということですよね、
うんうん、
あの例の超有名な主題歌は今回は歌い手が
変わ
ってるんです
よ ね、 そう、アリアナ・グランデとジョン・レジェンドですよ ね、 ね、あれちょっと許せない。
ララランドでもおなじみのジョン・レジェンドさん、
はい、
はい、
なんか私セリヌ・ディオンが大好きなんで、えセリヌ・ディオンじゃないんやって思ったんですけど、
うん、
アラン・メンケンのその新しく足される新曲でセリヌ・ディオンの曲も一応あると、
そうなん
やいうことなので、まあまあじゃあ大丈夫かねっていう
やっぱりあの前 の、 あのメインテーマは、うん、やっぱイメージがすごい強いので、
うん
だから他の人が歌うと、
はい、
うんどうしたってね、
なんか軽い感じなんですよ。
どんだけ歌うまい人がやっても、うん、どうしたって違和感出るんですよ、
うんうんうん、
同じ曲やから、
はい、
難しいですよね、うん、でもそれをあえてやらしてるというところには何らか意図があると思うんで、
まあまあ、まあでも主題歌だからね、あのエンドロールで流れるのかなって感じもしますけどね。
ああそうかそうか、
テレビもエンドロールだから
ね、うんうんうんうん、
あのポット夫人が歌ってるんですよね劇中では、
はいはい、
でエンドロールであのアニメの話ですよ、
うん、
エンドロールでセリヌ・ディオン版が流れるみたいな感じだったんで、
なるほど
今回も違う人が歌ってエンドロールで2人の歌が流れるのかなって感じはしますけど ね、
あ、
ね、うん、あと園谷水野が出るらしいですね。何の役か分からないですけど、
へさっき役やろ
映画 .com で調べてたらそのキャストのとこに園谷水野ってあって、
へ
何も書いてなかったんで何の役で出てくるか不明なんですけど、
う
ん、
まあでも着実に大きい作品に出てますよね、
うん、ララランドも出てたし、
すごいな、
やっぱ踊れるっていうところでね、
まあそうです
ね、ミュージカルとかは出やすいかもしれないですね、
うん確かに、
はい、あとですねこれは、字幕というか英語の話なんですけど、日本語吹き替えのキャストがめちゃくちゃ豪華なんですよ。
へ
これもう逆に日本語で見たいわっていうぐらいの勢いなんですけど、
誰が出てるんですか。
ベル役が今夏美さんっていう方 で、
はい、
で野獣役が山崎育三郎さんっていう方なんですけど、
はい、
もうこの2人今ミュージカル界でめちゃくちゃ売れてる2人、めちゃくちゃ実力のある2人なんですね。もう今夏美さんはですね、私の大好きなレミゼとかミスサイゴンとかでもうめちゃくちゃいい役を今やってて、
うん、
ちょっとこの間病気で休まれてたんですけど、まあ、復帰されたということで、
はい、
アラン・メンケンもこの2人のデュエット褒めたらしいですから。
へ
え。山崎育三郎さんはあれですよ、あのモームスのナッチの旦那さん。
そうなんや、
はい、
へえ。
で、あと
その付随情報はプラスに働いたのかどうか。
いやいや、
意外と若い人なんやなと。
そうそうそう、86年生まれとかだったから、なんかめちゃくちゃ若い人で、
若いですね、
うん、島田加穂さんっていうね、
あ知ってます、
これもあの有名な歌手の方ですけど、
はい、知ってます。
だからね、あの今夏美さんと島田加穂さんは2人ともレミゼでエポニーヌをやってる人なんですけど、
うん、
もうこの新旧エポニーヌの共演みたいな、うん、もうめっちゃテンション上がりますよね、うん、
まあ上がるんでしょうね多分ね、うん、
もうだから両方で字幕と日本語と両方で見に行こうかなと思ってます、う
ん、おなるほど。
あと5月の1日にフェスティバルホールでオーケストラ の、 その生演奏をつけてやる上映っていうのがあるんですよ。
へえ。
なんかもうすごいですよね。はい、
はいはい、あまあよ割とアニメ作品とかで割と、ね、
そうそう、いや私去年 E.T. とかも行ったんですけど、めちゃくちゃいいんですよあれ、音楽を生オケで聴くっていう。
へえ。
だからそれも行きたいなって。
おお、それはいいな。
でしょ。
うん、
ほら見たくなってきたでし
ょ。いやいや見るのは見ますよもちろん。じゃあそこまでの思い入れを持って見てはいないけど、けどもっていう話になるんですけど、ね、はい、
めっちゃ楽しみ、死ぬほど楽しみです。
いやいやね、はい、毎月死ぬほど楽しみなもんがあっていいですね。
いいですね、
幸せな人生だと思いますよ。
あそうそう、監督がね、あのドリームガールズとか撮ってるベルコンドンさんっていう人なんでね、これは期待できますよ多分。
おお、なるほど、はい、音楽映画は
お手の物と、うん、ミュージカルをね撮られてるんですね。はい、うん、ドリームガールズも最高なんで見てくださいね、うん、
はい、
公開は4月21日金曜日です。
あ、金曜日公開、
はい、
はい、
なのでみんな見に行きましょう。
まあまあ超話題作なんでね、
はい、
まあ、おそらく予定に入れてる人はたくさんいらっしゃると思いますけども、
う
ん、
楽しみだな、
はい、
公開館は全国のシネコンでやると思うんで、あのホームページでチェックしてください。
あ、そうですね、まあ、たくさん劇場あると思いますんで、
うん、
はい、
ペップさんは、
はい、僕はですね、イップマン継承、こちらを、ご紹介したいと思います、はい、まず作品の解説をですね、キネノートのアプリの方でちょっと読んでみたいと思うんですが、ブルース・リーの唯一の師として知られる英春拳の達人イップマンをドニーエンが演じるシリーズ第3作、
うん、
1959年香港、街を牛耳る悪党不動産王フランクの暴挙に立ちはだかる武術家イップマン、だがそれは家族をも命の危険にさらすことを意味していたと。共演は マックスちゃん、リン・ホン、パトリック・タム、それからマイク・タイソンというふうになっておりまして、監督は、1作目2作目に続きウィルソン・イップが務めますよというのが解説でございます。
はい、
うん、まあ、もうドニーエンさんの話はさすがにアジア映画とか別に詳しくなくても、
うん、
もう皆さんご存知、
うん、チアルートだ、チアルート、
チアルートですね、まあ、はい、ローグワン風に言えばチアルートです、うん、ハリウッド映画にももうたくさん出られてますが、うん、イップマンは実は、今回3作目なんですね。でイップマン序章、それからイップマン、ヨウモンというふうに歯の葉っぱの葉に、問題の門と書いて、はい、そういうタイトルの2作品があるんですが、うん、まあ、この2作品がですね、実はイップマンのその2作目の方が先に公開が決まったんですよ。これ多分、うん、配給側の、まあ、いろんなこう作戦やと思うんですけど、
うん、
2作目が先に決まって、
はい、
序章はどうかと言ったら、2作目が観客動員とかそういったものをクリアしたら、
うん、
1作目も公開しますよと、
なるほど、
いうような形で、
はい、
新宿武蔵野館だったかなが公開でやってて、で、まあ、見事それをクリアして、
うんうん、
というか、まあ、できるやつかも分かりませんが、
はい
はい、一応クリアしたという体で、はい、序章もめでたく上映がされましたよと、
うん、
いうことで、一応まあ僕は2作品とも劇場でも見てますし、
はい、
ブルーレイも持っております。
あ、お好き
で、なので、3作目は非常に楽しみなんですが、うん、まあ、ドニー・エンが演じてるイップマンというのがですね、まあ、本当に人格者、なんだったら神々しいぐらいの雰囲気をこうまとった上で、
うん、
イップマンを演じるわけですよ、
うん、
だから映画のスクリーンを見てると、あ、この人は素晴らしい人やなと、
うん、
こう思ってしまう、こちらが思ってしまうような、そういう感じで非常に神々しく演じるので、
はい、
まあ、実在の人物ではあるんですけども、ブルース・リーの師匠ということですから、うん、まあ、伝説の人でもありますし、
うん、
前回グッド・バッド・ヤードのグッドのところでドラゴン・マッハをご紹介したと思いますが、はい、その時にお話しさせていただいた、3人のメインの、
うんうん、
出演者の中で、
はい、
マックスちゃんという方を紹介したんですね、
はいはい、
次回、パシフィックリムにも出演が決まってますよという話をしたと思うんですが、
はい、
カクサコンって言ってた人ですね、
うんうん、
あの人がこのイップマンにも出ると、
うん、
前回もお話ししましたけど、はい、その人は出ます、
はい、
なので、そういった意味でもこれはマックスちゃんとドニーエンがどういうアクションをして、
うん、
この作品を紡いでいくのか、しかもそこにマイク・タイソンも入ってくるわけですから、
うんうん、
これどんなことになってるのかというのが非常に楽しみで、
はい、
でこれね、過去回で覚えてらっしゃるかどうかわからないんですが、ルシフさんが、
はい、
上半期のベストかな、
うん、
をこう決めるときに、
はい、
実はこのイップマンのこの第3章継承、
はい、
日本タイトルは継承ですけど、
はい、
これを上げたんですけど、これも向こうで見た、海外で見ただけで、日本ではまだ公開になってないので、
はい、
これも下げますということで、
はい、
してたんですよ。格闘技映画ルシフさんもお好きで、うん、たくさんご覧になられてるその方が、まあ、ベストにも入れたいぐらいの作品であるということは、これはもう十分期待できるんじゃないかというふうに思います。公開はですね、大阪シネマート心斎橋さんが4月の22日の土曜日、
はい、
それから兵庫県は神戸ですね、神戸国際松竹さんで同じく4月の22日土曜日、
うん、
で京都は京都南会館で5月の27日の土曜日からとなっております、
はい、
まあ、順次公開でいろんな地方にも回ると思うんですが、うん、まあ、早いところは4月の22日、うん、
22だったらさっきのマコチンのタレンタイムが15でしたっけ、
はい、
だからはしごできる可能性もありますよね。
ああ、そうですね、
シネマートで、
うんうん、
そういう種類は違うけ
ど全然違うと思いますけど、まあでもどっちも注目作ではあると思うんで、
うん
うん
うん、
まあぜひとも
気になった方は、
うん、見ていただきたいなと、はい、思います。それでは、今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
まずマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたが好きなドキュメンタリータッチの映画はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。で最後がエンディングで、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内&モアのエンディングトークです。
ということで、今月も盛りだくさんでいつも通り頑張っていきますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。